聖書と福音の時間です。日本でベストセラートップ3といえば、第3位はハリーポッターと賢者の石、第2位道を開く、第1位が窓際のトットちゃんで580万部。では世界はどうでしょう。第3位ハリーポッターシリーズ、第2位毛沢東語録8億部、そしてダントツの1位は聖書です。聖書はやはり世界一です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。今年2020年は後から振り返った時、忘れられない年になると思います。新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために何ヶ月も活動できない期間が続いたからです。私も例外ではありません。何しろ私がいるのは日本で東京に次いで感染者が出た大阪なんです。ところが活動休止でかえって素晴らしい成果を上げた人が歴史上にはいるのです。アイザック・ニュートンという科学者です。彼がロンドンのケンブリッジ大学で学位を取得した頃、ペストの大流行が始まったのです。この影響で大学は封鎖されてしまうことになり、彼は大学の雑事から解放されました。そして故郷に戻って1年半、大学でひらめいていた着想について自由に考える時間をたっぷり得ることができたのです。そしてこの休息の時間に微分積分学、光学、万有引力の法則の発見という三大業績を成し遂げてしまうのです。この時ニュートン25歳。休みの期間に研究に没頭したことで人類史上に三千と輝く成果を生み出したのです。ところでニュートンの後半生は自然科学よりももっぱら聖書研究に費やされたということはあまり知られていません。今日は日曜日ですね。多くの方にとって休日だと思います。どうぞこの休日を活かして晩年のニュートンが没頭したバイブルについて考えていただければとても嬉しく思います。さて、聖書の中に食事の場面がよく登場するのです。中でも有名なのは最後の晩餐です。キリストが十字架にかかる前日の夜のこと、親しい弟子たちだけを集めたキリストはパンを裂き、そしてブドウ酒を回し飲みになさるのです。ワインの入った杯を持ちながらキリストはこう言われました。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、多くの人、つまり全ての人は罪の許しを必要としている罪人であるということです。ところで聖書の語る罪とは何なんでしょう。それは神を神として認めないで生きることです。私はクリスチャンです。ですが正直言うと、自分の性質の中に神を神として認めたくないと思う傾向があるのを認めざるを得ないのです。神を神として認めるということは、私が何をすべきか、私以上にしている方がいるということを認めることです。そしてその方に、私がすべきことを私に要求する権利があるということを認めることなのです。例えば私は自分に対して乱暴を働いたり無礼な扱いをする人がもし困っているのを見たら、それをしていても助けたくありません。助けたくないどころか、心の中で自業自得だとか、いい君だと嘘吹きたくなるのです。ところが助けるべきだという神のささやきが良心の声となって私に語りかけてくるのです。そういう時、私は 苦しくなるのです。神を神と認めることで自分の都合が悪くなるとき、私は神を神として認めたくなくなるのです。そのような傾向が自分の中にあることに気づくとき、ああ、私はなんて罪人なんだと嘆かずにはおれないのです。そして罪の許しを求めずにはおれなくなるのです。第二に、キリストが十字架の上で流された血には、私の罪を許す力があるということです。去年の10月4日、タイのヤラー県という地方自治体の裁判官が、法廷で被告人たちに対して無罪判決を言い渡した後、驚くべきことをしたのです。なんと、自らを拳銃で撃ったんですね。法廷は血だらけになり、騒然となったのは言うまでもありません。一体何があったんでしょう。5人の被告人は全員、イスラム教徒の男性たちで、殺人罪に問われていたのです。しかし、裁判官のカナーコーン氏は、この5人を調べた結果、十分な証拠はないとして、無罪宣告したのです。実は仏教国タイの南部では、マレー系のイスラム教徒たちがタイからの分離独立闘争を仕掛けているのです。そして武装組織を立ち上げ、今やタイの特殊部隊と激烈なバトルを繰り広げているのです。治安当局は、イスラム教徒の男性と見るや、片っ端から拘束し、暴力的な取り調べで自白を強要し、裁判所に送り込むのです。そして残念なことに、裁判官も十分な証拠もないのに、次々と有罪判決を乱発してきたというのです。しかしカナーコーン裁判官は、法の番人としてこのことを見過ごしにはできなかったのです。おそらく、彼が無罪判決を下しても、上級裁判でひっくり返されるのは目に見えています。しかし、どんなに人々の期待を裏切ることになっても、やってないことはやってないし、白は白、無罪は無罪なのです。彼は、有罪の同調圧力を断固として跳ね返すために、自分の意志の強さを明らかにするために、ピストルで自分の胸を撃ったのです。裁きを下す裁判官が死ぬことで、不正な同調圧力を封じ込めようとしたのです。幸い、彼は一命を取り留めました。しかし、私はこの事件を通して、イエス・キリストのことを思わずにはおれません。キリストは、無罪のものを無罪と主張するためではなく、神の前に有罪のものを無罪にするためにご自分の命を捧げ、あの十字架の上で血を流してくださったのです。これは多くの人の罪を許すための私の契約の血ですというその意味なのです。第三に、キリストはあなたを愛して十字架の上で死なれ、墓に葬られ、3日目に復活してくださったのです。この最後の晩餐の儀式は今でもクリスチャンたちによって守られ続けています。それはこのキリストの犠牲が愛によるものだと教えられているからです。ところで健全な人間関係ってどんな関係だと思われますか？自分の心を満たし、相手の心も満たす関係だと私は考えています。相手が喜んでいたら自分も嬉しいし、自分が喜べば相手も嬉しい。これは健全な関係ですね。しかし、相手を喜ばせるために自分は我慢し、苦々しい思いを強いられ続けるとするならば、それは歪な関係だと思うのです。キリストにとって十字架は苦しみの極地でした。しかしこの苦しみを選んでいく時のキリストの心は我慢ではなく、強いられたのでもなく、自発的使命感とあなたに対する切実な愛によるものであったのです。私はこんな人格をキリスト以外で見たことがありません。偉大すぎる方です。 どうぞあなたもこのキリストの命に預かるためにキリストの招きに応えてください。この方を救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。